ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月14日、林芳正内閣官房長官兼拉致問題担当大臣は、労働組合 UA 前線の長島智子会長をはじめ代表の方々らと面会し、拉致被害者の早期救出を求める署名簿90万1601筆を受領しました。この面会には拉致被害者松本京子さんの兄の松本はじめさん、拉致の可能性を排除できない行方不明者である大政由美さんのお母さんの大政悦子さんも同席され、拉致問題解決に向けたそれぞれの思いを訴えられました。本日はこの面会における出席者の皆様の発言をご紹介します。まず UA 前線の長島会長の発言をお聞きください。
今回の要請につきましては、UA 前線といたしまして、今もなお北朝鮮にとどめ置かれております拉致被害者の皆様の実施に向けて、一刻も早い政府の具体的そして実効性のある行動をですね、直ちに起こしていただくことを強く要請するものでございます。拉致は本当にですね、北朝鮮の国家の犯罪であるだけではなくて、国際に的に見ましても大変大きな人権問題であるというふうに考えております。UA前線の組合になります松本京子さん、そして組合のお子様であります大政由美さん、お二人の救出のみならず、拉致被害者全員の救出こそがですね、この問題の唯一の解決だというふうに考えております。2011年にこの署名活動を開始いたしまして、当時中野大臣にお渡しいたしました署名活動からですね、今年15年目になります。今回はですね、90万1601室というこの署名につきましては、UA前線の組合のみならず、本日ですね、同席させていただいております UA前線の青年組織でありますヤングリーブスのメンバーが全国各地で国民の皆さんにご署名いただいた、その署名も含まれております。これはですね、日本国民の一日も早い拉致被害の解決に向けての思いであるということを重く受け止めていただければというふうに思っております。松本さんも大政さんはじめ、拉致被害者の家族の皆様は本当に一日も早い再会を願っていらっしゃいます。ぜひですね、石破総理のリーダーシップを発揮していただき、そして拉致被害担当大臣でもあります林官房長官の強いリーダーシップのもとに、日本政府一丸となって一刻も早いこの解決に向けた行動を起こしていただきますことを改めて強く要請いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
続いて拉致被害者松本京子さんの兄の松本はじめさんの発言をお聞きください。
妹が、今年で77歳の、いいおばあさんでしょうけど、一日も早く林家の長官に取ってからで、ちょっと仕事を取れて、私の上の願いをぜひお願いをしたいと。私の母も亡くなる1年前ぐらいに 家で見るわけにいきませんので、病院にただいまして、私が母が、私が家に行ってやらないと、あの頃帰ってきた時に困って、うん、そしてその言葉も繰り返し、そして病院にただいまして、1年間、92歳でこんなことありましたけど、さぞかし無念だったな、つらかったなと思います。ぜひ、話しかけて、母の願いを聞いてやってほしいと、今日もまた2月に来れずにやってまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。一日も早く事件が解決することを願っております。どうぞお願いいたします。
続いて、拉致の可能性を排除できない行方不明者である大政由美さんのお母さんの大政悦子さんの発言をお聞きください。
中学生が創作劇を作りまして、すごく反響がよろしかったので、はい、本当に本当のように出し、被害者、そして家族の思いに伝わる内容ですから、ぜひ見ていただきたいなと思って持ってまいりましたので、よろしくお願いします。中学生サミットにも第1回で参加されているそうです。中山中学校って言うんですけど、行きましたということで、大変子どもたち、若いそういうふうに取り組んでくれることが、私は昨年元気もらいました。また一日も早い解決をよろしくお願いします。
最後に、皆さんの発言を受けての林大臣の発言をお聞きください。
先ほどこの署名を毎年こうして署名を集めていただいてですね、このご提出をいただいておりまして、今回この90万筆ちょっとですが、累計730万筆ということでございます。こうしてこの拉致問題を解決していくためにはですね、やはり国民全体の気持ちがこういうところにしっかりと表れていて、それは風化するどころかですね、どんどんどんどん高まっていく、強まっていく、このことをしっかりとですね、示すということが非常に大事だというふうに思っております。我々としてこの一枚一枚のご署名に託された思いをですね、しっかりと受け止めて、この取り組んでいきたいと思っております。さまざまなレベルでですね、働きかけをしておるわけでございますが、そうしたこともこの続けながら、このさまざまな機会を活用しながら、こうした署名についてもですね、発信させていただきたいというふうに思っております。また大政さんからお話があったこの中学生熱演というやつでありますけれども、やっぱりサミットに中学生で出席していただいた方々がですね、それでサミットでいろいろ学んでおしまいではなくて、その後この間松本さんのところにお邪魔した時も、サミットに出た当時中学生だった人は今度高校生になってですね、あの場で、ずっと自分が取り組んできたことを発表していただく、またサミット出られた方が、その持ってきたりとこういうことに取り組んでいくということで、持続的なですね、効果があるなということを痛感をしておりまして、そうしたこの環境の情勢ということをですね、我々も一方でしっかり取り組んでいきたい思っております。当然この解決のためにはですね、まずは我が国自身が主体的に取り組むということであります。石破総理ご自身もこのもう一度日朝平和宣言の原点に立ち戻ってですね、当時思い描いた思い、これを大局観を持って実現すべく、この機会を逃すことなくですね、金正恩委員長に対して呼びかけていく、こうして、おっしゃっておられます。この石破総理の強い決意のもとで、引き続きですね、北朝鮮に対してさまざまなルート、さまざまな働きかけを行っておりますが、一日も早い問題解決に向けてですね、 果断に取り組んでまいりたいというふうに思っております。引き続きこの皆様の一層のですねご支援、そしてご鞭撻をですね、この場から申し上げさせていただきたいと思います。本日誠にありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、山本リンダでどうにも止まらないをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山本リンダでどうにも止まらないをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。